皆さんおはようございます。またこの場で御言葉を取り継げることができまして本当に感謝をしております。私はですね、日曜学校で成人クラスを担当しておりまして、去年の8月までパウロ伝を学んできました。その時からですね、使徒の働きから説教をしたいなというふうに願っておりまして、今日はですね、今お読みいただきました使徒の働きの20章のミレトスでのパウロとエペソ教会の長老たちとの別離のところからパウロの言葉を学んでいきたいなというふうに考えています。このシーンはですね、使徒の働きの中でもすごくドラマティックなシーンですね。エペソ教会はパウロが3年にわたり伝道した愛着のある教会でした。エペソに行くのは危険なので、エペソではなく近くのミレトスにですね、長老たちを呼び寄せて、そして別れの挨拶をします。このパウロの言葉はですね、遺言のようにエペソ教会の長老たちに最後に伝えたかったことになります。今日は次の3つのことについてお話をしたいと思います。まず1つ目は、神のご計画のすべてを知らせた。神のご計画のすべてを知らせた。2つ目は、神と御言葉に委ねる。神と御言葉に委ねる。3つ目は、受けるよりは与える方が幸いである。受けるよりは与える方が幸いである。そしてまとめとして、私たちが人生の最後に伝えるべきことについてですね、考えてみたいと思います。ではまずお祈りをさせていただきます。ご大天の地なる神様、主の御名を心から賛美をいたします。またこのように愚かな者があなたの御言葉を取り継ぎます。どうかあなたがこの者を清めてくださって、あなたの御心をまっすぐにお伝えすることができるようにお支えください。はじめにイエス様の前を通してお祈りいたします。アーメン。まず今日の箇所のですね、背景についてお話をしたいと思います。パウロはですね、第3次伝道旅行を終えようとしていました。そしてフィリピを中心に司教会からエルサレム教会に宛てての献金を預かっていました。それをエルサレム教会に届けるため、また異邦人伝道をやっておりましたので、その宣教報告をするためにエルサレムに行く計画をしておりました。しかしですね、パウロの各地での迫害はひどくなってきて、このままエルサレムに行くと頑固なユダヤ人から襲われるという危険もあってですね、周囲の弟子たちはもう行くのを止めようとするんですね。パウロはエルサレムに行くということは決めておりましたが、パウロ本人もまた周囲の人たちもエルサレムに行くと逮捕されるということは分かっていました。先ほどの使徒の働きの20章の22節23節をお読みします。ご覧なさい、私は今御霊に縛られてエルサレムに行きます。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ聖霊がどの町でも私に証しして言われるのは、鎖と苦しみが私を待っているということです。もうパウロは覚悟ができているということを言っています。この20章の次の21章をお開きください。21章の12節13節をお読みします。これを聞いて私たちも土地の人たちもパウロにエルサレムには登っていかないようにと懇願した。するとパウロは答えた。あなた方は泣いたり、私の心をくじいたりして、一体何をしているのですか。私は主イエスの名のためならエルサレムで縛られるだけでなく、死ぬことも覚悟しています。これはどこかで聞いたことのあるようなお話かと思います。イエス様がエルサレムに入られる前に弟子たちに諌められた時とよく似ていますね。 イエス様が捕まって十字架にかけられて、そして三日後に復活されるということを予言された時のことです。ちょっと開いてみましょう。マタイの十六章。マタイの十六章の21節から23節。34ページになります。マタイの十六章の21節からお読みいたします。その時からイエスはご自分がエルサレムに行って、長老たち、祭司長たち、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、三日目によみがえられなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを脇にお連れして諌め始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずがありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私をつまずかせるものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。イエス様と同じようにですね、パウルは主の働きのためにエルサレムに行くということを決意していました。そしてエペソの教会の長老たちと別れるにあたって伝えたかったこと、その一つ目ですね、神のご計画のすべてを知らせた。神のご計画のすべてを知らせた。また使徒の働きの20章にお戻りください。20章の20節、277ページ、20節を読みいたします。益になることは公衆の前でも家々でも余すところなくあなた方に伝え、また教えてきました。飛んで27節、私は神のご計画のすべてを余すところなくあなた方に知らせたからですとあります。神のご計画のすべてを知らせた。私たちが正しい信仰を持ち続けるには神様のご計画のすべてを知っておく必要があります。神様のご計画とは何でしょうか。天地を作られて人を作られました。しかし人は罪を犯して堕落します。そのためにイエス様をこの地上に使わされました。その罪をあがらうためにイエス様は十字架にかかられて死なれて、そして墓に葬られて三日後に復活されました。そして私たちはもう信じるだけで救われるようになります。またいつの日かイエス様が再臨されます。そして終末を迎えて最後の審判の時があって、そしてその後に新天新地において神の国が完成される、この計画がこの聖書の中に書かれています。これを私たちはしっかりと知っておく必要があります。31節を見ましょう。20章の31節ですから、私が3年の間夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。パウルが熱心に夜も昼もなく教えたと書いています。パウルはイエス様の福音とは何か、なぜイエス様がこの地上に来られたのか、正しい信仰の理解がいかに大切かということを教えたんだと思います。この私たちの教会はこの聖書は神様の言葉ということを信じています。この神様のご計画をですね、しっかりと理解していないとこの聖書から離れた教えに惑わされてしまう恐れがあります。それはイエス様を神様としない、聖書を神の言葉としない、あるいは良い行いこそが救いをもたらせる、そのような異端の道へと逸れていきます。わからないことはたくさんありますけれども、わからないことはそのままにしないでですね、牧師や信仰の先輩に聞きましょう。そして教わった人はですね、信仰を持っていない方々や次の世代の人に伝えていかなければなりません。時代を超えて50年も100年先もですね、 正しい聖書理解を伝えていくその義務がこの教会、そして私たちにあるからです。そして伝えたかったことの二つ目、神と御言葉に委ねる。神と御言葉に委ねる。パウロがこの愛着のあるエペソ教会を離れるとき、そのパウロの心境を考えるとですね、こうなんか胸が痛くなりますよね。せっかく正しく成長してきたこの教会を離れると、違った教えが教会を混乱させる危険がありました。20章の29節30節をお読みします。29節、私は知っています。私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、容赦なく群れを荒らし回ります。またあなた方自身の中からもいろいろと曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こってくるでしょう。このようなことが予想されるのに、パウロはわざわざ危険なエルサレムに行こうとしています。多分ですね、エペソの教会の長老たちも、パウロ先生、私たちを置いていくんですか、エペソでやらなければいけないことはたくさんあります、そういったことでしょう。でもパウロは次にこのように言います。32節、今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされた全ての人々と共にあなた方に御国を受け継がせることができるのです。神と御言葉に委ねる。パウロはもうエペソでの働きを果たし終えた。あとのことは、困難があったとしても神と御言葉に信頼してお委ねするということを伝えました。私たちはどちらかというとですね、委ねるということが下手なんではないかと思うんですね。こう心配でですね、人に任せることに不安になってしまいます。これはいろんな場面で言えるかと思うんです。非常にこう大切な仕事を後輩とか他の人に任せる、教会の働きを次の世代の人に任せる、牧師の後継という問題もあるでしょう。介護や面倒を見ていた家族を他の人や施設に任せる、いろんなことがあると思います。もう随分と昔の話でありますけれども、私が中学生の頃ですね、ミッションスクールに通っておりまして、週に一度聖書の時間というのがありました。で、近くの教会の牧師が教えに来られていたんですが、まあ私はクリスチャンでも何でもなかったので、もうほとんど何も覚えてないんですけれども、一つだけすごく印象に残っている話があります。それはですね、その牧師と知的障害のある子供のお母さんとの会話でした。ある時そのお母さんがぽつりと言われたそうです。先生、実はですね、子供が階段の端に立っている時に突き落とそうと思ったことがあります。それを聞いて牧師はびっくりして、なんていうことを言うんですかと怒ったそうです。するとそのお母さんは、先生、でもね、私が死んだ後この子のことは誰が面倒を見るんですか、そう思うとかわいそうになって、いっそのこと早く死んでくれた方がこの子にとっていいんではないかなと思うんですと。牧師はもう言葉が出なかったそうです。すべての命は神様のご支配の中にあるということは分かっています。しかしこのお母さんの心情を思うとですね、分かるような気もします。私たちも何かの理由で委ねることが必要な時が来ます。何もかも自分で抱え込んでしまう必要はありません。もう自分でできることには限界がありますよね。自分が押しつぶされる前にお委ねしてみてはいかがでしょうか。 神様は私たちに追い種することを許してくださり、そしてなおかつ私たちを支えてくださいます。またですね、若い人たちの場合、このパウロのように次の使命や次の仕事に取り掛かるということもあるでしょう。私たちにはこの世での役割があります。責任を放棄するということはいけません。でもパウロは責任を放棄したんでしょうか。パウロはエペソドの働きは果たし終えたと確信していました。私たちは役割をしっかりと果たす必要があります。でもその役割を果たし終えたなら、果たし終えたと思ったなら、その時は心から信頼して神様にお委ねしてはいかがでしょうか。委ねるということはですね、ある意味勇気のいることかもしれません。神様はご自身の言葉としてこの聖書を与えてくださいました。エペソ教会は御言葉によって励まされ、支えられ、そして成長してきました。神様と御言葉にお委ねできるということはクリスチャンにとっての特権ではないでしょうか。三つ目、伝えたかったことの三つ目、受けるよりは与える方が幸いである。35節、20章の35節を読み出します。このように録して弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを、私はあらゆることを通してあなた方に示してきたのです。パウロは伝道するときにですね、自分で働いてお金を稼いで、その土地の教会に負担をかけませんでした。無償で福音を述べ伝えていました。自分のことだけを考えない。自我をなくすということなんだと思います。パウロは若い頃イエス様を迫害していましたね。そんな自分にさえイエス様は十字架にかかって死んでくださり、そして罪を許してくださった、愛を与えてくださった、そのことを痛切に感じていたんだと思います。まず神様が私たちに100の恵みを与えてくださったとします。その与えてくださったものを違う相手の方に100与えます。そうすると全く違う方法で違うところから神様が150、200の恵みをいただけるという、そういうことなんだと思います。19節をお読みいたしましょう。19節、私はユダヤ人の陰謀によってこの身に降りかかる数々の試練の中で謙遜の限りを尽くし、涙とともに主に仕えてきました。涙とともに主に仕えてきた。パウルは何度も迫害を受けたのに与え続けました。与えることで神からの恵みを受けることができるという、この逆説的な真理だったと思います。パウロがこのように実践して体験したことを長老たちに伝えたかった。それは受けたものよりも与えたものの方が恵みが大きかったということでした。与えるとは豊かな人を持っている人にしかできませんよね。パウロは何を持っていたんでしょうか。お金は持っていませんでした。持っていたのはイエス様の愛と恵みです。愛と恵み。命を懸けて救ってくださったイエス様のその大きな愛をイエス様の代わりに与えようとしていたんです。ここにですね、イエス様と一体となった聖化されたパウロを見ることができます。イエス様の御言葉通りに実践して、そして支えられてきました。20章の24節お読みします。24節、けれども私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。このイエス様の弟子として人生を全うしたい、その気持ちが伝わってきます。パウロ自身は他の人たちや弟子たちのように イエス様のそばで一緒に過ごしたという経験はありませんでした。それがパウロのコンプレックスだったのかもしれません。だからこそ余計にパウロはイエス様の生き方を意識していたのではないかなと思うんですね。イエス様に倣って必死で生き抜こうとしているこのパウロの生き様、その一途な姿にですね、なんかこう切なく愛おしささえ感じるものがあります。パウロがエペソの教会の長老たちに伝えたかったことは三つありました。神の ご計画のすべてを伝えた、神と御言葉に委ねること、そして生きてきた自分の体験談、つまり証でした。このパウロの言葉の後にこう続きます。20章の37節からお読みします。みんなは声を上げて泣き、パウロの首を抱いて何度も口づけした。もう二度と私の顔を見ることがないでしょうといった彼の言葉に特に心を痛めたのである。それから彼らはパウロを船まで見送った。すごく感動的な場面です。パウロと長老たちの間にある心からの信頼と絆というものを感じます。このような生きた交わりこそ教会のあるべき姿です。エペス教会はこの別離の後もパウロのために祈り続けたことでしょう。パウロは後日エルサレムで捕らえられますけれども、その後解放されてまたエペソに訪問したと思われます。エペソ教会はその後どうなったか。近隣の地区で福音を述べ伝えて多くの教会が建てられていきました。パウロから受け継いだ正しい信仰が広められていったんです。まとめとして考えてみたいこと、それは私たちが人生の最後に伝えるべきことは何かということです。私はこの歌詞を読んだときにですね、安藤先生なら最後の説教は何を語られるんだろうと想像してみました。安藤先生何語られるんでしょうかね。それは私には分かりませんけれども、ふと思ったんですね。自分なら何を話すだろうか。説教ではなくても自分の家族や教会の兄弟姉妹や知人に対して何を語るか。ありがとうという感謝は多分言うでしょう。でもその他にですね、クリスチャンとしての証として語るべき最後の言葉は何だろうか。自問しましたけれども、まだ答えはありません。私たちはいつかは死んでいきます。その前にキリストの証人として語るべき言葉を準備する必要があるんではないかと思うんです。それは天国に行く準備であります。これは高齢者だけの話ではありません。若い人たちもですね、生涯をかけて作っていく証です。パウロは、受けるよりも与える方が幸いであると、自分の生き方を語りました。私たちもですね、パウロと同じようにクリスチャンとしての人生を歩んでいます。どんな言葉を残しますか？率直な気持ちを言葉として、クリスチャンとして生きてきた証の言葉を考えてみてはいかがでしょうか。例えばこんな風なことが言えるかもしれません。神様は私のそばで本当に生きておられた。辛いこともあったけど充実した人生だった。あるいは不思議だけどね、試練や苦労を通じて神様の恵みを感じたよ。あるいは、いやー生きてきた人生も良かったけど死んだ後がすごく楽しみ、後のことは任せたよ。人によっていろいろあるでしょう。そのように最後の言葉を考えることが今どのように生きるかを考えることになります。 今どのように生きるかを考えることになります。自分は今までどんな人生を歩んできたか、そしてこれからどのように生きていくのか、そう考えることによって日々の信仰生活をさらに豊かなものとしてくれるように思います。終わりにですね、パウロの言葉をお読みいたします。開かなくても結構です。フィリピ1章の21節、パウロの言葉、私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。この一週間も、新しい一週間も、神を見上げて過ごしていきましょう。では、お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、パウロは、エペソの長老たちに三つのことを語りました。正しい信仰を持つべきこと、神と御言葉に委ねること、そして、生きてきた自分の証です。私たちも最後の言葉を考えることによって今どう生きていくかを考えることとなります。クリスチャンとしてどのように生きていけばいいのか、すべてをあなたにお委ねいたしますので、その歩むべき道を私たちに示してください。今日この場に集われている方々、その人生をあなたがこれからも豊かに祝福してくださいますように、感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。